ぱり山口はいいとこですか。
いいとこです。
なんかフェイスブックを拝見するとあの山口大好き感が溢れてる気がするんです
けど、はい、山口大好きで好きあらば帰りたいっていうくらい、はい、
ちょっとやっぱ遠いですよね。
そうですね、なんか私あのまだパスポートを一度も取ったことがなく、でそうです、時間があれば10日でもいいから山口に帰りたいっていうぐらい。
海外旅行に行くぐらいだったら
山口に帰りたい。
あ、落ち
た。よくその気持ちで東京で頑張れてるね。
はい。
そんなに地元が好きって素晴らしい。
山口いいとこなんだな。
山口ってか自分の住んでる町とか家族とか友達とかなんかどういうざっくり山口がいいってどういう良さですか。
まずあのお家に帰ったら、うん、ほぼお家にいます。でそれであのお母さんと一緒に、うん、あのちょっと山口あそこ行こうかって、それこそあの萩の方行こうかとか、はいはいはい、ちょっとプチ旅行一泊しないぐらいの、はい、もう日帰りでできるようなとこにちょっと行ってとかっていうのをやって、うそうですね、あとおじいちゃんとかおばあちゃんとか行ったらもう一緒にいるとか。
あ、大福さん、こういう娘に育てないとダメだってことですね。
いや、本当ですね。こういう子が人情話やるっていう気持ち分かりますね。説得力がありますわ、やっぱ。
そんなしみじみとした大福さんのタイトルコールをお願いします。
玉川大福の浪曲ポッドキャスト。
前回は男子賞を通じて浪曲に出会うところだったんですが、まあまあね、そういう形で出会う方多いと思うんですね。男子賞から講談、うんうん、男子賞から浪曲でも出会うのと入門するのはまずここに大きな、
うん
こうね、一歩川が流れてるというか。
で私はそのまずうちの師匠がカルチャースクールの先生をはい、しておりまして、
あの広小路邸でね、
はい、
やっているやつ
ですね。人間スクール、
はい、でそちらでまずあのどういうものなんだろうっていうので行かせてもらいまして、で
そこのなんかハードルってなかったんですか。サクッとやってみよう。
そうですね、
あそこ おっさんしかいないでしょ。変な話。
そんなことないです。
そんなことない。
それ大地さん一つ、はい
はい
はいはい、大地さん一つ質問があります。
はい、何でしょう。
そこでおさんしかいませんって言えると思う。美子さんが今この立場で。
そうですね。失礼しました。
なぜなら、あやなさんがいたからです
。ああ
、あと、ま、あの、他の方も、
はいはいはい、
いらっしゃって。
何人ぐらいいました、その、はい、あの、体験しに行った時。
でも結構いらっしゃいました。
10人とか。
よりも多かった。
おお、それで、その中にそうか、あやなさんとか女性
の方がいらっしゃって。
そのなんか、ああ、なんかね、いいなってなりますね。
で、一人一人、あの、丁寧に師匠が、
はいはいはい、
前に立って、で、伊丹師匠の三味線で、うなる
って。贅沢。
秀俊師匠の。
贅沢ですね、はい、なんかも
う。はい、そうです。
浪曲出会ってから、スクールに通えるまでって、どのぐらいあったんですか。
このぐらいです。ちょっとパッと思い、
結構じゃあすぐ行った感じですか。
そうですね、1年とか。
浪曲に出会った、その音源的なもので出会ってから、
ちょ正確にはあんまり、
はいはいはい、
そうですね、1年ぐらい。
通い出しきはやっぱり、あ、これ習えばいいんだと思ったって感じですか。
そうですね、これできるのかなみたいな。
その浪曲師になろうっていう感じで行ったわけではなくて、習い事的な感じで。
いや、うん、それは立てれば嬉しいなって、それに寄せ回るっていうのも、うん、あのもちろん、
はいはいはい、
分かっていたので、で、あの、あ、ここにこの世界に入ればあの寄せに立てるのかなっていうの
は。なるほどなるほど。
え、生では聞きに行きました。
あ、木馬とかに違うところで聞いたのかな。 もう本当に私昔のことどんどんどんどん忘れちゃってきちんと覚えれてなくてよ。
いや大丈夫大丈夫ですよ。
そうなんです。
そういうキャラだというところも大事ですから、
う
ん、大
事。そう、は
い、
本当にあの朝本番して、で夕方にはもう木場帰る時に私今日朝本番したんだっていうのも忘れてるん
で大丈夫です。こういうのは今撮ってますから、
はい、
忘れた時にこれ聞いていただければ
記録
しながらね、
思い出すみたいな、
は
い、5年ぐらいしたら全部忘れてる
もう今日は江田さんとかに私今日本番したんだとか言って忘れてましたとかって
まあ一生懸命働いてるとね。
もう長谷のスクールはどのぐらいの期間通われたんですか。
は私は8月とか7月ぐらい夏に行かしてもらって、
はい
はい、で教会に入らせてもらったのが3月。
ああ、じゃあ半年後
ですね。8、9、10、11、
8ヶ月。
それはでも初めてやってみて演劇とかとまたちょっとだいぶ違うところあるじゃないですか。その音楽的な要素がすごい、まあ、強いとか芝居だけじゃなくて、なんかその辺のハードル
もともと歌とかは、
まあ、というか私あの頭が悪いので歌というより語り歌的な感じを受けまして、ピアノはあのちっちゃい頃から中学卒業までやってました。
ピアノやってたんですか。
はい、
ちょっと幼少期の話で全然出てこなかった
私あの結構皆さんピアノの学校に行ってる人はこう聞こえるらしいんですけど、うん、絶対音感まではいかなくてもピアノの発見のピンって押したらどうって言ってるっていうのは分かるんです。
すごい。
お姉さんやってました。
お姉ちゃんもやってました。
あ、それだ、
お
姉さんいくつでですか。
1個上です。
1個上でもなんかそうなんです。
ポンってなったピアノの音がレとかミとかそういうのが分かる。
あ、喋るんですよ。
え、
ピアノがそうやって言ってくれるんです。だから分かるんです。
何その不思議ちゃんみたいな。
え、でもこれは
でもそれそうですよ。
そうそうそうそう、
本当に、
うん、僕もピアノ習ってて弟と6つ下なんですけど、
レーって言ってる。
あ、そうです。レーって言うんです。
すごい。
僕は分かんなくて、僕の弟は僕が弾いてるから分かるんですよ。
はあ。
そうそうそうそう。
で、そうです。ピアノ喋るよねって、で中学の時に言ったら、すごいバカみたいな人に思われて、こう隠してたんです私を。
あら。
最近そういうのはあるんだっていうのを聞いて、でも絶対音感ではないので、
はいはいはい、
ピアノしか分からないので。
ああ、絶対音感でなんか日常的な音にもそれが分かるってこと？
そうなんですよね。でも私はそこまでじゃないので。
ああ、じゃあ三味線のちゃんとかは？
は、私お三味線は長唄はちょっと習ってたんですけれども。
あ、長唄も習ったんですか？
はい。
それは入門前。
入門前に少しやってたんですけれども。
それは浪曲習いに行ったみたいなのと同じで、長唄も習いに行ってたみたいなこと。
そうですね。日本舞踊とかもそのお芝居やってた頃に日本舞踊やって、でお芝居やめてからあのちょっと長唄とかお三味線を。
あ、じゃあもう
お三味線も。
はい、持ってます。長唄三味線です。
じゃあちょっと弾けるんだ。
忘れましたけど。
また忘れた。また忘れましたね。
このペースで言ったら忘れるでしょ。
あの、はい、あの
相当忘れ
る。僕ですね、あのだいぶですね、あのミコさんのキャラクターが僕の中でガラガラと崩れてるんですが、忘れキャラ？
この しかも
それごめんなさい、ね、本当に失礼なこと言ってもいいですか？与太郎？
そうです、与太郎なんですよ。
与太郎かも。
本当に大変なんです。
ちょっと粗骨だらけ的なものを感じ始めてるんです
よ。いや、しかもすごくね雰囲気真面目だし、いや本当にねが多分その山口の地で、うん、とか本人の性格であるんでしょうけど、だからそのギャップとこのうっかり具合とかの忘れましたとかのそのギャップがね、
ギャップが。
いや、でも本当に
素晴らしい。
あんまり覚えてないんですよね。なんでなんでしょうね。
でもなんかでもなんかそのね、浪曲入門前にその長唄習ったり踊り習ったりってものは結構集約されますよね、浪曲に。
そうなんです。
だって着物一つ着るんでももう慣れているし、ね、とか、
うん、もうなんか子供の頃から準備してたみたいな、
ね、ありがとうございます。
そういうこと
ですね。すごく嬉しいです。で、あの声優も結局あの全部ナレーションもあの何人もやったり
お芝居も、
まあ、全部できるわけだからね、
はい、全部あるので、あ、なんてすごい芸なんだとは思う。
へ、
今まで自分がやってきたことが浪曲をやることによってキュッとまとまるような、
もう本当にそうなれれば嬉しいなとは思いますけど
習いに行って本当にじゃあプロで弟子入りしようみたいな決意ってどのタイミングとか、
なんかもうあのやりたいなとは思ってたんですけれども、 決意というか、まずあの師匠が、うん、とにかく、まあ、嫌がるんですよ。弟子取りたくないから私っていう。
その時まだいらっしゃらなかったもんね。
弟
子。
そうなんです。で師匠やりたいんですけどとかやってみたいんですけどみたいなことをこうニュアンス出しても、いや大変だからとかって言って、私弟子取る気ないんだよねみたいな、いや教えるより習う方がいいとか、そういう感じでずっとあの
交わされていたわけ
だ、ね、はい、ずっと結構、ね、なので師匠とは結構いろいろお話はさせてはもらってたんですけれども、入門前から。
あ、じゃあもう習いに行ってから結構もうすぐこう近い距離感というか、
そういう感じなので、
あ、まあそうだね、師匠そういう方だもん、なんていうか、ウェルカムなっていうか、なんていうかザックバランというか、なんていうか、
でも弟子取りたくないからっていう、
それもはっきりね、
はい、でずっとそうだったんですけれども、その年明けて、うん、で1月の確か20日、はい、ちょっと見たら分かるんですけれども、はい、そこのあたりにあの弟子入りさせてもらって、
2014年ですね、これね。
そうですね、はい、はい、1月20日多分そうだと思うんですけど、はい、で、あのそこでじゃあ今日から先生じゃないよ、ないよと言われて、ないからねって、師匠って呼ぶんだよって言われて、はい先生って言った。
あ忘れちゃったんだまた。、は
い、あの1秒前に言われたことをすぐもう忘れちゃって。
素晴らしいね。
うん、そうなの。
まあ、師匠の OK は取れましたこれで、
はい、
でもこの家族というか親御さんの、
ね、その大好きなお母さんになんて言ったの？
弟子入りしたよ。
それが嬉しい。
今ね、今ですね、その演技で見せたかった。
そう、絵がね、そうですね、
今もう
絵が満面の笑みでね。
もうね、もう
お母さんついにやったよっていうね。はい。いや、それ親聞いたらどう思うか。
もうフォトジェニックな笑顔で言ってました。今
お母さんにはでもしたいけどっていうのは伝えてたの？
そうですね、一回そのカルチャースクールの発表会があったんです、うん、
で、来てくれたの？
はい、あの12月にやったんですけれども、そこにおばあちゃんも父も母も、
すごい、
はい、私たち結構家族仲良しさんで、
いやでも山口距離すごいね。
あまりでもあの
大さん分かりますよ。大きくなったら娘が、
あ、まあ、
娘の晴れの舞台、それは見に行きますよ、まあ、はい、はい、
発表会に、はい、広小路亭でやったの発表会で、
そこは両国亭で、
両国亭か、
はい、あ、
でもその見に来てその直後にも入ったってことですもんね。
そうです
ね、12月にやって1月で
しょ。そうですね、そうですね。
そのじゃあやってるっていうこととかに対して家族と、妹さんも来たの？
妹はあの東京に住んでおりまして、弟も確か来てくれましたね。弟神奈川に住んでるんですけど、
あら、あ、みんな、
いやいや山口より近いですから。
え、お姉ちゃんは？
あ、兵庫です。あ、ちょっと遠いんです。
あ、じゃあもうちょっとこうばらけて、
はい、
みんなで頑張れ頑張れ、
はい、
ミコ頑張れ、まあ、ミコじゃないでしょうけど、
はい、なんで浪曲っていう人はじゃあ一人もいなかったんだ、みんななんか頑張れようっていうか、
もともと落語も好きとかっていうのもありましたし、
まあ話はしてるでしょうからね、そういうね、
そうですね、はい、あんまりあのんっていう感じではなかった。
ああ、すごい素晴らしい。
まあでもお父さんお母さんが浪曲を聞かれてたってことではないんですよね。
そうですね、
世代的にそうだよね、きっとそんなご両親、おじいちゃんおばあちゃんなら聞いてるぐらいの、
う
ん、
そう
ですね。あやなさんはその浪曲師的には妹弟子になりますけど、スクール的には同じぐらいの時期なんですか？
そうですね、はい、まあ、師匠の中でも一緒にあの弟子を取るっていう、
うん、
もうスクールに来てる子を、うん、あのなんていうんですか、弟子入り取るぞってもうこう決めたっていう時点でもうそれで一緒、むしろ双子的な、
あ、だからなんとなく同期的な、
もう同期ってもう双子です。しかも師匠の中で一緒って言ってた。
なるほど。
でも双子のお姉さんにはなるわけ、美子さんが。
そうですね、そこは年でしょうか。
まあでもまあその
そんな
気で2人とも演技をやられて、しかもスクールに来て、まあ、女の年に、まあ、ちょっとずれて、入門だと思うんですけど、
うん、
はい、ってことはまあ プロフィール的にもちょっと似てる部分があるから
ね。まあそうですね。
そこはあのでも本当にいや一緒っていう言い方を本当に意識はされてたので、だから別に私がお姉さんとかって別に自分でも大して思ってないですし、
美子さん的にもなんか双子な感じですか。
はい、何でも何かあったら言ってねって言ってます。
まあでもそれがお姉さんな感じが、
ね、そうですね。
どうですか浪曲そこで入門して激変ですか。
でも
生活というかそれまでこう積み上げてきたものがこう集約されて、まあ、運命のというか、
まあでも楽屋仕事ってやっぱ違いますよね。ちょっとそれまでやってきた
そのでも伺うとその演劇の世界も割とそういう日本舞踊やるようなところだから結構な縦社会ですか。そこも
そうですね、厳しかったですし、あとそれがあの最近になって多分結構厳しく育てられたとか、うん、厳しい環境にいたんだなっていうのを、それが30年ぐらい前だったら別に緩い環境だったかもしれませんが、うん、あの平成の世になるとちょっとあの厳しくしていただいたっていうのがなんとなく周りを見て思うんですね。
あの
多分おい家もなんとなく厳しかった、おばあちゃんが厳しかった。
ああ、なるほどね。
それこそ本当に本家分家的なものもありましたし、で、あの
なるほど、
ちょっと外に出てもそうやって上劇団も、
はい、
もしかしたら、はい、厳しい方なのかもしれませんし、で踊りの方も厳しい方かもしれませんし。なんで
行くところに
男子ショーのファンだったらね、立て替わりのこのいろんな知識もあるでしょうからね。
そうですね、
はい、
もう自分から欲してやっぱそういうところに行っちゃってるんだ
もんね。本当にあの
無意識的に
どこ行ってもなんとなくきちんとこう言われるうちが花だからっていうのを言っていただいて育ってきました
。もうバッチリじゃないですか。向いてるってことですよ。まあ、
そうですね。
やっぱり。
そうですね。
ダメな人はダメですから、こういう世界って。そういうところ。
まあそうですよね。
はい。
いくらやりた
い。芸人の資質があっても、それがダメですって方は絶対いらっしゃると思うんですよね。
うん、はい。で、あと、その、師匠が、まあ、あまり言ってはないんですけど、これも自分に貸したんです。その、弟子取りたくないっていうのも知ってましたし、でも取ってもらったので、その、定石1から7、1週間ある中で、でこれはもう絶対に来させてもらおうと思ってたんです。
はい、
で、
はい、
あの、まあ、それがどういうところかはまだ分かりませんでしたけど、うん、でもその、自分がやりたくてやらせてもらって、だったらその、それに体調も、あの、体調管理も、うん、仕事のうちとかでものも含めて、うん、でとにかく7日間は詰めてこさせてもらおうっていうのは、はい、思いました。なので、
レシーブする時にね、
うん、
そう決めて、
はい、
素晴らしい。
そうですね。でも本当に今までなんとなく、今の時代だったら厳しいかもしれない環境で育ってきたおかげで
耐えられてるという。
いや、別に今もうあの楽しい。着付けも前本当に一回一回上手くなっていく自分も嬉しいですし、
もともと着物好きっていうのは大きいですもんね。
そうですね、結構好きでした。うん、でアルバイト以前していたところも普通にあの名古屋帯ですけど普通に着て、はい、あのやってましたし。
あ、着物で。
はい。で踊りの時もですし。そうなんですね。
はあ。
なんとなく好きで、でその皆様方が最初新人の時はなんかやっぱすぐ辞めるとかじゃないですけど、うん、なんでもあのちょっとずつこうお太鼓着物とかでも触らせてもらえるようになったら、うん、あのあ、まあ、この子少し上手ねとかっていう感じで思ってい
た。ああ、言われると思う。
でそれでどんどんどんどん、あ、みこちゃんだったらって言っていただけるようになるのが嬉しい。
あ、そうか。男はそんなに、
まあそうですよね、
手伝わない、手伝ったって、はい、そのね、はい、最低限のことでその
男の着物と女性の着物全然もうね、
私姉弟子ばっかりですし、
はい、
いつもおかみさんと一緒ですけど、はい、その女性の帯とか一切何もできないですから、
はい、
すごいね。
だからでもだからこそ楽しいんです。あの元々舞台やってたっていうのもあるかもしれませんけど、それが衣装さんの気持ちになったり、
ああなるほどなるほど、
音響でしたら そんなに多分頑張らなくてもいいんです、うん、なのにあの少しでもいい舞台生本番にできたらなって勝手に思い込んですごく神経質にやってしまったりとか、舞台転換の時も、うん、そこまできっちりしなくていいかもしれないんですけれども、一通りやっぱ毎日詰めさせてもらってるので、この所さんはマイクの位置ここ、テーブル掛けこの柄、うん、全部廃棄物この感じっていうのはもうあの勉強させてもらった
図鑑みたいに、
こうなんかこの、ね、あれですね、こうきちっともう追求するところと、
う
ん、全て忘れて
る
ギャップ萌えというか、
多分この修行期間がね、まあ、1年ぐらいで終わるでしょうけど、そしたら修行期間のことは全て忘れる何頑張ったっけ、
やばい
そこがミコさんの素敵なところかな。
でも素敵、
だってその分を今度全部自分のね、
いやこれってで会場で今のミコさんを見てるだけの方は分かんないですもん、
う
ん、
そうですね、
このキャラクターの感じ、
うん、こんな忘れる子なんだっての
ファン増えます、絶対ファン増えますよこれ、もう間違いない、
ギャップがね、
間違いないですよ、
本当ただのすっとこの声なんです
よ、ね、いやでも本当に裏でも本当一生懸命そのマイクも、木馬手のマイク、竹原師匠の、まあ、マネージャーさんからなんですけど、寄付していただいて、すごくいい放送用で使うようなやつを今使ってて、はい、逆にでももうそれが良すぎて、はい、なんていうか、この、我々の手に負えないみたいな、一つだけすごいのが来ても、はい、それに見合うものが、全てに揃ってない。
いいものってデリケートですからね、マイクってね。
大きいホールとか、はいはい、大きい、なんていうんですか、アンプとか、素晴らしい高性能なものとか、全て揃って、それを生かすみたいな。はいはいはい、わかるじゃないですか。だから一つだけモンスターが今あって、はい、
しかもそれをつい最近それが一つだけモンスターじゃなくて、その前にミキサー、
はい、
ミキサーがすごくいいのになったんですよ。
それだけでも変わった変わった、
まず大変ってすごく言われてたんです、うん、で毎日詰めてきてるし、なんとなく教えてもらってるからこれやるしかないなって勝手に思い込んで、勝手に疲れて大変になったっていう。でも今は1年ぐらい結構頑張ったので、なんとなく安定したものをこう提供できるようになったかなとは思っております。
あ、僕ね木馬亭の楽屋に撮影で何度か入らせていただいて、はい、撮ってるじゃないですか、舞台袖で、はい、着替えて、はい、パンツになってる大学さんも撮ってるわけじゃないですか、はい、その通りで楽屋の変化を見てるわけですよね。そうすると美子さんってテキパキしてて怖いぐらいのイメージがあるっていうのは、
う
ん、
もう舞台に関しては、まあ、
集中してる、
もう舞台に関しては本当にもうはい、できるだけ大学兄さんとすごく厳しい環境だったと思うんです。その舞台転換はもう早くなんとかみたいな、もうすごかったと思うんです。それが多分こう柔らかくなってきつつあるっていうのもなんとなく実感を持ってますし、とそれはどういう感じなのかなとか、はい、できるだけその昔のいいものはこう、うんうん、できるだけテキパキしようとかっていう。
でもそれはやっぱりこうね、ご実家がやっぱり古い家のいいものを守ってるところを引き継いで、それが美子さんの個性になってる。
そうですね、うん、でも普通だったらその別に今の空気感でこうなんだから、はい、あこんぐらいでいいのかって発想してしまうところを、はいはい、いやこれよりももっとって、でもそれは素晴らしい、
で守るべきところはやっぱ守んなきゃいけないので、
いやそれ守れてるかどうか分かんないですけど
いや
しっかり者、うん、
しっかり者なのか、
うっかり
始めるのか、いやでも
その両輪がね、
両輪が絶妙なバランス、
両輪
強い。いやでも本当に撮影だけして美子さんとほとんど話したことがない状態で楽屋の美子さん見たらもう切れ者的な感じに僕には見えてました。
シュッシュッと無駄のない動きでね、
もう本当に、あと春の姉さんがやっぱずっと詰めてきてくださってるので、うん、はいはい、もう本当に心強いです。
そうですね、なんか一時、まあ、今でもですけど、まあ、春の巫女がこの裏を全てこう支えていた時代が、ね、あったんで、
僕でも今日ポッドキャスト、浪曲ポッドキャストを続けてきて、
ええ、
春野さんがコアターンって言った時以来の衝撃
です。やっぱそのギャップだね、
ギャップがやっぱ素顔皆さん面白い、うん、あとですね、美子さんといえば、
はい、
やはりラクスルのイメージが、
あーそこ触れなければだ、
ね、
もう看板 CM
上、もういきなり CM だ、 ねえ、大工さん抜かれてるよ。
いや、しかも、しかも2クール目に入ってるっていう。ねえ、2クールっていうか2作目でしょ、友近さんと共演して、
ね、しかもね、もう教会で撮ったり木場で撮ったりね、
本当に金ぼた的な感じ
です。あれ家族見た
は、山口にはちょっと北海道とかでは映ってるよっていうのを聞いたんですけど、
ね、山口に行ってないの、あの CM、
もしかしたら
まあでも YouTube で見れますから、
ね、ああまあそうですね、はいはいはい、でなんかこうテレビつけてて、はい、ああっていうのがなんかね、はい、一番嬉しいような気がするんだけど、
はい、いやでも CM って大きいですよね、なんかね、こう、
でも私はそれで自分のチケットが1枚多く売れたとかっていうのは一切ございません
ので、いやいやいやいやそんなことないよ、いやいや、
これからこれからこれからですよ、しかも友近さんよりちょっとね、あの背が高く見えて、
そうそうそうそう、
なんか大女優っぽく見える、う
ん、すいません、実際私ちょっと身長は163-4ぐらいあってでかいんですよ。そうなんです、
いやいや
でもね、
あれ第3弾もあるのかな。
いやいやいや、もうそんな、
もういやでもそれもこうチラシ係みたいのをもう愚直に真面目にやっていた結果
チラシも
そうなんです、あのまあそれこそ美子さんも何だろう、あのパソコンとかあんまり得意じゃないタイプなんです
けど、はい、
その彼女がその持ち前のその、はい精神でチラシを、
なんで半笑いなんですか、
チラシを作れるように広小路邸の、はい、なったんですよ。あ、私なんか
作らないと広小路邸のチラシってじゃあ美子さんが作られてるんですね、
その一番苦手な人の責任を何か与えられて、でそれ分かりません、分かりませんって言いながらも、でもやってちゃんと、もう今じゃそのチラシだったらもう作れるでしょあれ、
はい、
すごいことだよ、
すごい。
それで結局楽するともずっと直接やり取りをしてたのが彼女で、
なるほど、
一番だからその CM に出ても嘘がないです本当に、
なるほど、
楽するさん側もあの実際に使ってる人がいて、うん、ヘビーユーザーの人に出てもらいたいんだっていうことをすごく、いや私じゃない方がいいと思うんですけどっていうのは散々言わせてもらったんですけれども、うん、ヘビーユーザーのあなたでお願いしますっていうことで実際に使っているという、
なるほど、
ね、本当のユーザーの声がね、
はい、
そういう、それあれですね、広小路邸のチラシを美子さんに持ってってサインしてください、
ああ、そうですね、
ありですね、これ ね、 そうですね、作者ですから、
そうですね、ぜひファンの方はね、
本当すみません、いやいやいやでもその今チラシを作れるようになったのは隼人兄さんがすごく丁寧に教えてくださったからです。今は私あれ、ね、あのもう何ですか、エクセルで作ってるんです。エクセルはものすごく使えるようになりました。
すげー。
その分ワードは使えないんですけれども、あまり。
そのワードのことは全部忘れちゃった、は
い、そうなんですよ、ワードのこと一回やったら
もうワードやらない方がいい、はい、ワードやったらエクセルのこと全部忘れちゃうからワード触らないと、
はい
男子賞の話ちょっと一瞬戻りたいんですが、はい、男子百席のそのこの家元の芸人50選っていうので、まあ、10本トークがあるんですよね、男子賞の一番最後、29枚目百席の29枚目に浪曲をいずこへ、これから浪曲はどうなるんだっていうのを男子賞が語られるパーツがあって、いけないと思いますと、ダメでしょうと、うん、ただなくなってほしいって言ってんじゃないんですと、うん、残ってほしい芸ですみたいなことをおっしゃってるんですけど、で結局は愛してるけどその現状にこう、
うん、
このままではっていうなんか思いをね、うん、男子長が言われた、そこに男子信者である美子さんが今入られてこれからの浪曲やってることになるんですけど、どうですかそのこれからの浪曲に対して。
私はまだあのただ自分が今は声を出すことで精一杯なので、全くもってそんなもう大それたことは思えない、考えるもう余裕もないんですけれども、そのなんで私が浪曲がいいなと思ったきっかけが本当その人情話、人間のその喜怒哀楽の愛の感情ってなんだろうって、うん、昔 小学生の時とかに思ってたんですよね。悲しい、泣くとかじゃなく、愛って何、もしかしたらなんかそういう愛の感情が浪曲にはあるのかなって思いまして、で、あのそれを表現できるような浪曲師に慣れていけたらいいなと思うんですけれども、
なるほどね、
どうこうとかもう自分が精一杯、自分のことで精一杯なので、
はい、いいですね、愛のかな、
愛の、そうですね、まあ、まあ、三大和弦の中ではそれが一番大きな浪曲であると確かですからね、
はい、でもお涙ちょうだいとかではないっていうか、うちの師匠はそのお涙ちょうだい、まあ、そのあの好み好き好きだと思うんですけれども、あの師匠も私もそういうのではなく、そのちょっと違う本当に、まあ、お話をで、
まあ、泣くとね愛と違いますからね、
ちょっと、というか、はい、
楽しみですね今はじゃ師匠もちろんだけど、師匠がやってる演目で全部覚えてるの、師匠がやってないのとかもあるんですか。
師匠はすごく台本をお持ち で、うん、で三楽先生と琴美師匠から、
そう
なんです。なので師匠があのされてないおネタも勉強させてもらってます。
まあ、浪曲ってやっぱ演目が山ほどあって、まあ、それ財産なわけですから、はい、どんどんね、やっぱり発掘してやっていただきたい
ですね。それこそ三楽先生なんてものすごい量の多分ネタをお持ちの方なんでね、はいはいはい、い
や、それはね、あの美智子師匠やられないんだったら美子さんとか彩奈さんがそれを受け継いでやっていただくのはやっぱりこう、うん、財産を受け継いでいくよ。いや
本当そうですよね。しかも恵まれてるのはその大師匠は純粋には琴二師匠ですけど、はい、そのご夫婦だったんで、はい、その三楽先生も大師匠みたいなところがちょっとあって、はい、だから二人いらっしゃるというのはすごいことですよね、
うん、
それぞれの芸風でね、
うん、それ多分まだ前座身分なのに結構本数勉強させてもらってるんです、うんうん、っていうのも多分珍しいし、
はい、そんなにね次から次にくれる人ってね、
はい、
教えろ覚えろってくれる人そんなに浪曲の場合多くない可能性があるので、はいはいはいはい、それでいうとえもう何次ぐらいですか。
多分8とか9、
お
ちょっとあの数えますもう一回
まあ、忘れちゃったボードが出ましたね。
もう一回ちょっとあのきちんとあの正の字つけてるわけだったのですいません。
でもあと三楽先生が、はいはい、あの大師匠がそのまず十席覚えることだよってね、私結構言われました。とにかくまず十席覚えるんだよって、なんかその昔の発想だと思うんですけど、はいはい、最近の人はもう一席をとにかく大事にして、はいはい、一席きちっとできるようになれば、はい、他のだってできるんだからが理論なんですけど、はいはいはい、でも一席きちっとが、はい、はっきり言って何年かそのきちっとを突き詰めたら何年かかるんだって、はいはい、私はそう思う方なんですよね、はい、三楽先生も多分同じか違う理由か分かんないですけど、とにかく十席覚えろって、うん、そこまずそこからだなみたいな、なんかそんなことを、ね、言ってくださいましたね、
目指せ十席で、
うん、なんか分かんないですけどね、でももう手が届く、もしかしたら十席覚えてるかもしれない
です。いやいやいや、それはないはずです。
ごめんなさい、はずがついてます。
実績でしたとかっていうことはない。
いやいや、はい。
最近ね、その浪曲教室にも通われる方が増えて、
はい、
多分長谷のスクールとも今増えてると思うんですけれども、はいはい、その、まあ、スクールからね、プロの浪曲師になったという流れの美子さんから、その、スクールに通ってみようかな。そういうのになりたいなと思った人たちに何かこうアドバイスみたいな。だから心のどっかにね、その
プロ
になれるかなと思いつつ通ってるけど、まだ人には言えない。それ結構いると思うんですよ。
まず一回そのスクール行って損は絶対ないと思いますし、うん、で行って楽しいなと思ったら、
はい、
あの続けてもらって、やっぱ合わないかなと思ったらあの続けなければいいだけの話なので、全然あの行くことについてそのすごく大きく壁があるとかっていうのは全くないと思いますので、うん、気軽にあのスクールに来てもらえたらと思います
はい、師匠のスクールってまだやってるんだよね。
やってます。
もう結構だから長くやってるよね、みちこねさんも。あの、なんかね、
4年ぐらいですね。
まだね、そのスクールから妹なのか弟なのか分かんないですけども入ってくる可能性もありますからね。はい、はい、来たれ藤井一門って言われたね。
はい、本当。でも今そのカルチャースクールから結局なる人が小太郎くんとかも、はい、まあ、そうです
よね。そうですよね。
そういう人がね、
はいはい、
増えてますよ、はい、今かなり、
はい、うん、まあ、浪曲師もそうですよ。曲師もね、
あ、そうです、
ね、入っていただけたらって、僕はなんか外部からですけどするんですけど、はい、
そうです。で、はい、で今回ね、まあ、ちょっと美子さんのこの話ですけど、はい、今回から曲師が あの沢村美船さんに、
はい、
この回も、まあ、はい、おそらくずっとできるかな、は
い、もう若手攻めということで、
一番若手の浪曲師で、はいはい、びっくりするぐらい三味線持ってまだ3年も経ってないぐらいらしいっていう、ね、
まさかの豊子師匠骨折という、
はい、
大ピンチ で、
でしかもそれが七福姉さんの去年、はい、一番忙しい時期に、
はい、ものすごいスケジュールが入ってる時に
豊子師匠の代演を、まあ、ほぼ全て務め上げたっていうか、はい、
まあ、まあ、だからまあ、変な言い方ですけど災い転じて福になった感じですよね。
そうですよね。豊子師匠の引っ掛けがなきゃ、豊子師匠が元気だったらそこでそれだけの本番を引くって状況は絶対にありえなかったんで、結局本番引かないとね、うまくならないってい
う、やっぱりもう場数ってどうしてもやっぱありますからね。
だからこの木馬亭とかではまだ三船さんが美子さんを弾くとかっていう状況はないんですよ、
はいはいはいはい、
なのでそのミュージックテイトでこの浪曲入門で、はい、そのもう若手同士の女性
美女対決みたいな、
綺麗なんで、あの対決とか、いやいやいや、頑張って化粧していきます。
戦わないで。いやでも
化粧だけ頑張り。
でも本当今は結構仲良しとか浪、はい、曲師に、はい、あくまで曲師合わせるっていうのを聞きますけど、はいはい、で昔はやっぱその演者と曲師がもう喧嘩というか、
はいはい、
やっぱ互いにそういうので、はいはい、なんて言うんでしょうね、切磋琢磨してたみたいなことを聞くので、はいはい、彼女にととか彼女たちの世代にとっては三船さんはそういうね、はい、もう切磋琢磨してってこれから、はい、だって何十年一緒にやれる間からなんですから、そうですよね、
はいは
い、いや素晴らしいことですよね。その
回のねタイトルが浪曲入門なので、うん、ぜひねポッドキャストを聞いてる方、会場に来てる方から入門してほしいなっていう願いも込めてね、
この入門ルートもね、はい、でもこういう話聞くと、あ、そっか、そういう気持ちで入門なんだ、うん、それなら、うん、私もそんなに離れてない立場かもぐらいに思える方って結構いるんじゃないかなっていう、
はいはい、いると思いますね。そうですよね、はいはいはい、うん、まあでもそういうふうに思ってなんかね、この回が続くといいなと思ってるんですけど、
そう
ですね、はい、はい、ということでね、5月29日、
はい、7時30分の開演でございます、
ぜひ会場で、
はい、
この後ですね、このさらに突っ込んだ話を、
はい
はい、もっと素顔に突っ込んでいってしまったと、
だいぶ出ましたけどね。
だいぶ
出ましたけど、
目から鱗さん
すいません
、いやでもそれとか
そう、魅力が、ね、はい、素顔に迫るトークということで、はい、予習編をお送りしてきましたので、はい、5月29日はぜひ新宿で、は
い、ぜひ本日来てください。
よろしくお願いいたします。